続いては水曜日ですので、はいはい同心テーマコーナーからブンブンタイムをお届けします。まずはじめにはいはい同心からです。石狩市会社役員女性68歳、今時の若者は。今時の若者に続く言葉は否定的なものが多いようですが、88歳のおばと電話で話していたら、今時の若者は優しいね、とのこと。カートに荷物を満載して引いていると、段差などで若者が男女問わず、お手伝いしましょうかと声をかけてくれるそうです。私も震災の募金活動をしていたとき、悪天候で雪まみれでいたら若い男性が、大変ですね、ご苦労様ですと言って寄付してくれました。日本の若者に大いに期待したいです。次は札幌市看護師女性69歳の方。職員さんありがとう。3月、義母が特養で眠るように行きました。口癖がありがとうでした。優しい職員、おいしいご飯、自分の子供たちが嫁を含め仲の良いことが嬉しいらしく、話の途中に何度もありがとうを挟みました。片方の耳が聞こえず声の大きい人でした。昼夜が逆転した日は、叫ぶように夜通し話して職員を困らせたと思います。それでも笑顔を見せてくれた職員の皆様に心よりありがとうと改めて感謝を述べたいと思います。次はテーマコーナーからです。テーマは2つあります。新生活と公衆電話。まず新生活の方から。東京都八王子市にお住まいの大学生、青柳正子さん、18歳。題は、北海道の食の魅力を再発見。この春、進学を機に上京し、一人暮らしを始めました。実家は岩内町で、高校の時は北広島市在住。慣れない都会での生活に不安を抱く中、スーパーに行くと野菜や牛乳、米などのパッケージに北海道の文字。思ったより動産食材が東京で流通していたことに安心しました。北海道で暮らしていた時は大体が動産のものだったため、珍しさを感じていませんでした。でも東京で一人で買い物をするようになってから、動産品がとても魅力的に見えるように。せっかくなら買って食べて北海道の生産者さんたちを応援しようと思い、カゴの中へ入れました。周りを見渡してみても、動産の食材、食品を買っている人は多く、嬉しくなりました。東京でも人気があるのは、土産子としての誇りです。北海道を離れ、改めて食の魅力、ブランド力に気づきました。将来の夢は、土産食材を使ったパン屋さんを開くこと。これからも食を通し、北海道を身近に感じて生活したいと思います。もう一つ、テーマ、新生活から。札幌市中央区にお住まいの神谷博樹さん、68歳。題は、故郷に戻り、心和む暮らし。日本大学芸術学部に入学し、映画やテレビドラマ制作の仕事に携わっていたのは、半世紀近く前のこと。幼い頃から映画監督を目指していたが、25歳の時に故郷、北海道に戻り、公務員になった。私にとって新生活のスタートだ。初任地は道南の上の国町湯の台にある診療所の事務職員だった。職場は医師、看護師、そして私の3人。下宿先から徒歩2分のところにあった。 東京で毎日のように満員電車に乗る生活に少しストレスを抱えていたかもしれない。仕事はスピード感を持った対応が求められる。映画の世界も要求されるレベルが高く、激しい競争に直面した。上の国町は山あり海あり、自然に触れられ、リラックスした心持ちで生活を送れる。診療所ではお年寄りの方々とゆっくり話もできた。人付き合いやコミュニケーションが好きな私にとって最高の場所だった。住んで2年目には初恋の人と結婚。新婚を過ごした上の国町の暮らしを今も忘れたことはない。続いてはテーマ公衆電話から。十勝管内幕別町アルバイト、十勝の太郎さん26歳。恐る恐る母に留年告白。大学の学部3年で留年が決まった時、スマホは水没によって壊れていた。パソコンから連絡できたが、留年の報告となると文章では頼りなかった。僕らの世代でも恋の告白は LINE より通話、通話より対面が基本だった。留年の報告も文面だけで済ませられない重大な事案だ。それで久しぶりに公衆電話から電話をかけた。今スマホが普及し性能は向上、故障、電池切れのリスクも減った。公衆電話が必要となる事態も少なくなっただろう。それでもいつか来る出番のため、ただ据え置かれている公衆電話はどことなく道端のお地蔵さんのようでもある。スマホを失い世界とつながる術をなくした哀れな現代人が祈るように連絡を試みる。今の社会には不似合いな媒体を僕は温かくねぎらいたい。当時の話に戻る。震えた声で留年を打ち明けると、ごつい受話器の向こうで母は笑っていた。公衆電話を見かけるたびに気恥ずかしい思い出としてよみがえる。テーマコーナーからでした。次は小中高生の文で作る新聞、文文タイムからです。テーマコーナーと自由投稿に分かれています。まずテーマコーナーの方から。丸年後の私、一度しかない今満喫を。札幌市豊平区高校2年、佐々木龍之介さん。10年後の私を想像してみる。私は少し焦りを感じた。なぜなら私は16年間生きてきたが、人生はまだまだこれからだと思っていた。それは間違いではないが、10年後、26歳になったら、今とは環境がガラリと変わり、関わる人物も多くは変わっているだろう。今この瞬間しかない現在の環境を、本当に思う存分満喫できているのかと考え、焦りを感じてしまったのだ。今ふざけ合ってる友達、しんどい部活、眠たい授業、通学時間、毎日一緒に過ごしている家族、これらすべておろそかにしてはいけないと思った。10年後の自分へ、人生新たなステージでもがいているに違いない。でもきっと今を存分に楽しんでいるはずだ。16歳の私が辛くて思い悩んでいることも絶対に糧になっていると信じて、今日も私は一度しかない今を満喫するのだ。次です。テーマは大切なもの。上川管内中富良野町、中学3年、松井琥珀さん。お米のありがたみを実感。先日、私の家の炊飯器が壊れました。その日は、お米がなくても大丈夫でしょう、と思っていました。ですが、次の日、また次の日とお米がないと 何か物足りないと思い始めてきました。だからその次の日からはご飯の代わりに多めにおかずを食べようと決めました。そんなある日、祖母の家に行った時のことです。家の外で焼肉を食べました。そこで久しぶりにお米を見ました。焼いた肉と一緒に炊きたてのご飯を食べながら、やっぱりご飯とおかずは合うなぁと思いました。そして祖母の家から帰ってきて間もなく、家に土鍋があったので、その土鍋を使ってお米を炊いています。このことがあってからは、炊飯器、お米を売る人、お米を育てる人などにとても感謝するようになりました。次は自由投稿からです。お島館内、七栄町にお住まいの中学3年、金子ふずきさん。カマキリで気づく温暖化。今、地球温暖化が進んでいる。そう感じたのは3年前の夏からだった。私にとってカマキリこそが地球温暖化の進行を感じさせる要因の一つだ。カマキリは暖かい地域にしかいない昆虫で、北海道には昔はほとんどいなかったと母から聞いた。そんなカマキリが私の身近に出てきて年々増えている。3年前は3、4匹ほどだったが、去年は10匹以上も見られるようになった。このようにもともと暖かい地域にしかいない昆虫が、寒い北海道にもいるのは地球温暖化が進行している証拠である。そんな地球温暖化を止めるには自分に何ができるのか。おそらく小さなことばかりだが、そんな小さなことでもたくさんの人がやれば大きな力になると思う。これからもゴミを分別して捨てたり、食べ残しをしないというような地球温暖化を止める働きをしていきたいと思う。以上、ブンブンタイムからでした。これで、ハイハイ同心テーマコーナーから、ブンブンタイムを終わります。以上で、今日のニュースから終わります。小樽市展示図書館、今日のニュースから、令和6年4月24日水曜日、第12246号。本日の担当は長尾と五十嵐でした。